日常生活の中で誰かに向かって、なんていうか、応援していますって気軽に口にすること結構ありますよね。
ああ、ありますね。日常的なコミュニケーションとして。
そうなんです。例えば同僚が新しい大きなプロジェクトを任された時とか、
ええ。
あとは友人が資格試験の勉強を始めた時なんかですね。
言われた側も温かい気持ちになりますし、ある意味私たちが社会で円滑な関係を築くための潤滑油みたいに機能していますからね。
はい。でも今日この応援という言葉の化けの皮を完全に剥がしてしまうような非常に興味深いソースを読んでいたんです。
ほう、化けの皮ですか。
ええ、心理学の論文か何かだと思うじゃないですか。実はこれ、愛知県にあるフェニックス愛知というローカルなバドミントン教室が2026年5月10日に公開したオンライン教室のレポートブログなんですよ。
なるほど、バドミントン教室の練習記録ですね。
そうなんです。でもただの練習記録と奪ってはいけなくて、
ええ。
この資料が提示している人間の成長とかコミュニティの在り方についての洞察がもうスポーツの枠を完全に飛び越えているんです。
確かにあの資料は深いですよね。そして何よりゾクッとするのは、この人間の泥臭い成長を記録して分析している書き手の正体なんですが。
ああ、そこが今回の最大のミステリーなんですよね。リスナーのあなたも仕事でのスキルアップとか、より良い人間関係、質の高いコミュニティに身を置きたいと日々考えていると思います。
ええ、誰しも成長したいという欲求はありますから。
はい。なので今回の深掘りでは、この一見ニッチなバドミントンの指導記録から、人が極限状態で成長するための絶対法則を解き明かしていきます。
素晴らしい探究ですね。まず冒頭で触れた応援という言葉についてですが、
はい。
レポートの中で中島コーチという方が非常に鋭いメスを入れていますよね。
そうなんですよ。中島コーチはこう断言しているんです。応援したいですという人は多いけれど、実際に何か行動する人は極めて少ないって。
ズバッと言い切っていますね。
ええ、なぜならそれは自分が一切のリスクを負わずに相手に好印象を与えられる究極にコスパの良い発言だからだと。
なるほど、コスパが良いですか。
そうです。真の応援とは、自分の時間や労力というコストを支払い、時には共に失敗するリスクを背負うことだというんです。
ここでコーチが見抜いているのは、言葉の軽さは覚悟の軽さであるという冷酷な事実なんですよね。
わあ、耳が痛いですね。
ええ、自分のリソースを何も削らずに発せられる偽の応援は、実は本気で成長しようとしている人間にとって何の力にもならないんです。
ちょっと例えてみたいんですが、
はい、何でしょう。
友人が SNS で独立して起業しますって投稿したときに、とりあえずスマホでいいねを押す行為と、実際に自分の休日の予定を丸一日空けて、その友人の薄暗いオフィスのペンキ塗りを手伝いに行く行為の違いですよね。
ああ、すごくわかりやすいですね。
いいねはノーリスクですけど、ペンキ塗りは明確なコストを払っていますから。
そのペンキ塗りの例え、さらに一歩踏み込んで考えてみましょうか。
え、まだ奥があるんですか？
ええ、真剣勝負の環境においては、そのノーリスクな「いいね」という行為は、単に力にならないだけではなくて、
はい。
時に邪魔にすらなるんです。
邪魔になるんですか？応援しているのにですか？
そうです。重い段ボールを必死で運搬している人の周りで、何もしない人たちが「頑張れ！」って声をかけている状況を想像してください。
ああ、なんかちょっとイラッとしますね、それ。
ですよね。本気で取り組む人にとって、それは集中を削ぐノイズになり得るんです。
なるほど、ノイズですか。
ええ。中島コーチは、質の高いコミュニティを、強さがいる場所ではなくて、成長を阻害する要因がない場所だと定義しています。
成長を阻害する要因がない場所。
そうです。言葉だけの偽の協調性が蔓延すると、そこには同調圧力が生まれるんですよ。
ああ、そこまでガチにならなくても、みんなで楽しくやろうよ、みたいな空気ですよね。
まさにその通りです。本気で自主練をしている人が冷たい目で見られたり、あの人だけ熱くなってて痛いよねという嫉妬が生まれたりする。
協調性の名の下にそれが正当化されちゃうわけですね。
ええ。つまり、誰もあなたの努力を笑わず、余計な政治的ノイズがなく、ただ上達のみに集中できるひりつくような環境こそが、人を最も高みに引き上げるのだと示唆しているわけです。
偽の優しさは実は足を引っ張る行為だったと。徹底的にノイズを排除した環境が必要なのはよくわかりました。
はい。
じゃあ、その完璧に整えられたプレッシャーのかかる環境の中で、プレイヤーはどう戦うべきなのか。
当然バドミントンですから、フットワークとかラケットの振り方の話になるかと思いますよね。
そうなんです。ところが、ここで突如として、1980年代のビジネス史に残る VE ジェス対ベータのビデオ企画争いの話が飛び出してくるんです。
ここがこのレポートの白米ですよね。ノイズのない環境で生き残るためのマインドセット、技術論ではなくて歴史から紐解いている。
いやー、驚きました。ソニーが開発した高性能で美しいベータに対して、ビクターのガサツで筐体も大きな VHS がなぜ世界市場を制覇できたのかっていう話ですよね。
ええ、普通に考えたら美しくて高性能なベータの圧勝だと思いませんか？
絶対そう思いますよ。でもレポートによると、ビクターの VHS チームは会社から解散を宣告していたんですよね。
はい、重役からはもうお前ら全員クビだとまで言われるような絶望的な状況だったんです。
うわ、
それでも彼らは定時後に夜中まで開発を続けた。俺たちここで頑張らなかったら子族を養えないぞという圧倒的に泥臭い覚悟があったと。
でもここで私ちょっと引っかかっていることがありまして。
何でしょう？
家族のためにクビの恐怖と戦いながら定時後に夜中まで頑張るって、今の時代からすると、いやいや、それってただのブラック企業じゃないかとすら思ってしまいます。
確かにそう聞こえますよね。
はい、なんでコーチはそんな有害ともいえる精神論を称賛しているんだって、リスナーの中にも時代錯誤だと感じる人は多いはずなんです。
ええ、徹夜で働くこと自体を推奨していると捉えれば時代遅れの根性論です。
ですよね。
しかしここでコーチが語ろうとしているメカニズムは労働基準法のことではないんですよ。
ほう、というと？
いざという極限状態に追い込まれた時に、自分の中に泥臭く限界を超えられる熱量を引っ張り出せるかどうかという精神のアーキテクチャーの話なんです。
精神のアーキテクチャーですか？
ええ、さらに重要なのは、彼らが生き残るためにプライドを完全に捨てたという点です。
プライドを捨てた。
はい、映画を丸ごと録画するには絶対に2時間必要だという顧客視点を徹底しました。さらには自社の特許をライバル企業に無償で公開してまで VHS 陣営の仲間を増やしたんです。
ああ、なるほど。自分が本当に守るべきものに直面したとき、スマートさとか自分をよく見せたいっていうプライドを捨てて泥にまみれることができるかということですね。
その通りです。ベータ陣営の持っていた技術的な美しさへのプライドよりも VHS 陣営のなりふり構わない執念と顧客への共感が勝った。
ええ、
この事実はどの時代どの分野でも普遍的な人間の強さなんですよ。
物理的な残業時間の話ではなく、極限状態での熱量の話だったんですね。そして驚くべきことに、その VHS の教訓が、
はい、
見栄えの良さより泥臭い確実性という教訓が、なんとそのままバドミントンのコート上での実践的な戦術に直結していくんですよね。
そうです。レポートではプレイヤーが捨てるべき技術としてフェイントや短いネットショットが挙げられています。 AI による映像分析でも裏付けられているんですが、
一見すると相手を騙すフェイントとかネットギリギリに落とす繊細なショットって華やかで技術が高そうに見えますよね。
ええ、しかしこれらはハイリスクノーリターンな罠だと厳しく指摘されているんです。
恥ずかしながら素人の私からすると、フェイントってめちゃくちゃかっこいいし決まれば強いんじゃないかと思うんですが、なぜダメなんですか？
なぜならフェイントを成立させるための身体的なメカニズムに弱点があるからです。
身体的なメカニズム？
はい、フェイントをかけるとき、プレイヤーは相手を騙すためにほんの一瞬だけ自分の体の動きを止めたり遅らせたりする必要がありますよね。
あー、確かに、打つぞと見せかけてピタッと止まるみたいな。
そうです。自分よりレベルの低い相手ならその一瞬のために騙されてくれます。
ええ、
しかしトップレベルのプロフェッショナルになると、相手はシャトルの本当の軌道をすでに読んでいるんです。
なるほど、相手にはバレているんですね。
そうなんです。つまりフェイントのために一瞬動きを止めたという事実が単に自分自身の運動エネルギーと勢いを殺しているだけになってしまうんですよ。
うわー、それは致命的ですね。
結果として次の動作への移行が遅くて自分の首を絞めることになります。
ものすごく理にかなっていますね。レポートの中では教室に通っているテルさんという選手と塩澤さんという選手の実例が出されていました。
ええ、ありましたね。
テルさんがギリギリを狙う短いネットショットやフェイントにこだわり続けた結果、泥臭く確実なプレーをする塩澤さんに負けてしまったと。
弱いやつにはフェイントがなくても勝てる。強いやつにはフェイントを仕掛けない方が勝てる。だから無駄だというコーチの言葉は冷徹なまでに合理的です。
これビジネスのプレゼンに置き換えるとすごく腑に落ちます。
ほう、ビジネスですか？
はい。 中身が薄いのに見栄えのいいアニメーションを使ったり、無駄にシナジーとかアジェンダみたいなバズワードを並べ立てて相手をごまかそうとするのと同じですよね。
ああ、なるほど。よくありますね。
知識のない相手にはなんかすごいって騙せても、本当に優秀のクライアントの前でそれをやったら一瞬で見抜かれて逆に信頼を失うっていう。
まさにエゴの罠なんですよ。ギリギリのプレイやフェイントの根底にあるのは自分をスタイリッシュによく見せたいという欲求なんです。
ベータの美しい性能が VHS の泥臭い確実性に入れたのと同じ構造ですね。
そういうことです。極限のプレッシャーの中では自分を大きく見せようとするエゴこそが最もむろしく破綻しやすい。
代わりにどうすればいいんでしょうか。
眺めはネットショットで確実に時間を稼ぐなど、見栄えは悪くても確実な基礎技術を泥臭く反復することが求められるんです。
個人のエゴを捨てるメカニズムがよくわかりました。さて、ここから話は他者との協力、つまりバドミントンにおけるダブルスへと展開していきます。
ダブルスにおいて最も罪深い行為は何だと思いますか。
何でしょう。やっぱりミスをすることですか。
いえ、ミスをすることではなく、迷いや中途半端な動きだと指摘されています。
自分が前衛に出るのか、それとも横に並んで守るのかですね。ちなみにバドミントン用語でサイドバイサイドという言葉が出てきましたか。
ええ、
これは文字通りコートの左右を半分ずつ受け持って2人が横に並んでディフェンスする陣形のことですよね。
その通りです。自分が前に出るのか、サイドバイサイドで横に並ぶのか、その明確なポジショニングによる意思表示がないとパートナーはどう動いていいかわからないんです。
なるほど。結果的にお互いの足を引っ張り合うことになってしまうと。
ええ。ダブルスは技術の足し算ではなく、明確な意思表示のスポーツなんですよ。
意思表示のスポーツ、いい言葉ですね。ただ、ここでもう一つ、私の常識が完全にひっくり返る主張がありました。
例の資源の話ですね。
はい。自分より弱い人と組むことは、ある意味で強くなるための資源であると。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
何かおかしいですか？
スポーツでもビジネスでも基本的には自分より優秀な人と組んだ方が自分も引っ張り上げられて成長できるって言いませんか？
ええ、レベルの高い環境に身を置けとはよく言われますね。
なのに弱い人と組むことがなぜ資源になるんでしょうか？
一般的にはそう考えられがちなんですが、常に自分がギリギリの状態で強い人に引っ張られている余裕のない側にいるだけでは絶対に育たないものがあるんです。
育たないもの、それは何ですか？
全体を俯瞰してみる力、つまりメタ認知です。
ああ、メタ認知、自分を客観視する力ですね。
はい、自分が強い側に立ち、相手をカバーするというある程度の余裕を持った状態でプレーすることで、初めて見えてくるものがあります。
コートのどこにスペースが空いているかとかですか？
ええ、他にも、今パートナーはどう動きたいのか、という盤面全体が見えてくるんです。強者に頼りきりになっているうちは、バドミントンというゲームそのものの構造は見えてこないんですよ。
あー、なるほど。弱い人と組むことで得られるこの俯瞰の視点こそが他者と明確な意思表示を交わすための基盤になるんですね。
そういうことです。
自分が引っ張る側に回って初めてリーダーとしての視野や相手を生かす配置の理解が得られるわけだ。
ええ、
これ仕事で後輩を指導する立場になって初めて自分の業務の全体像が見えるのと同じ現象ですよね。本当に奥が深いです。
バドミントンの指導を通して人間そのものを描いていますからね。
さて、冒頭で少しあぜらしたミステリーについてそろそろ棚明け合わせをしましょうか。
ええ、そうですね。このバドミントン教室の深い哲学、人間の熱量やエゴ、そして泥臭い成長のプロセス、これらを革命に記録し、ブログ記事としてまとめ上げたのは誰だったのか。
はい。
中島コーチ本人でも生徒でもないんです。膨大な練習の文字起こしデータを処理した AI テクニカルライターなんですよね。
いやー、この事実を知った時本当に鳥肌が立ちましたよ。
私も驚きました。
AI 自身がアルゴリズムには決して計算できない人間の泥臭い熱量に強く共鳴しているんですよね。
ええ、偽りの優しさを捨ててひりつくような緊張感の中でラケットを振り続ける人間の姿にある種の美しさを見出しているんです。
玉鏈まで追い込まれ痛みを伴いながらも限界を突破していく、その不合理で泥臭い姿こそがスポーツが、そして人間が持つ最も価値のある性質だと AI が観察を通じて結論付けている点は非常に示唆に富んでいますね。
本当に圧倒的な探求でした。
ノイズのない環境を作り、 VHS のようになりふり構わず泥臭く戦う、自分をよく見せるフェイントを捨て、ダブルスでは明確な意思表示でパートナーを導く。
ええ、
生ぬるい馴れ合いを許さないその先にしか本当の成長は存在しないんですね。
まさにその通りです。
それでは最後にリスナーのあなたに一つ少し視点を変えた問いを投げかけたいと思います。
はい。
今日私たちは AI の目を通して人間はプレッシャーや痛み、そして泥臭いコストを払うことでしか真に成長できないという事実を学びました。
ええ。
ではもし近い将来この AI が単なる観察者ではなく私たちの職場やコミュニティの管理者になったらどうなりでしょうか。
管理者ですか。
はい。もしかすると AI は私たちを快適にするためではなく私たちを成長させるためにあえて偽の優しさを排除し意図的に退路を断ち VHS の開発チームのような絶望的な状況を人工的に作り出すようになるかもしれません。
それは少し恐ろしい気もしますが理にかなっていますね。
あなたの能力を最大限に引き出すためにシステムがわざとあなたの安全網を外しにかかるとしたら、
ええ、
明日あなたのスマホのタスク管理アプリがあえて理不尽なスケジュールを提示してきたとき、それはバグなのか、それともあなたを成長させるためをひりつく環境の提供なのか、ぜひ考えてみてください。
考えさせられますね。
本日の深掘りはここまでです。あなたもぜひ自分だけのコートで泥臭く熱いプレーを楽しんでくださいね。